はい、よろしくお願いします。今回読み込んだソースは心理学の論文とかキャリア構築の事例集、あとはタイミーとかシェアフルっていうスキマバイトアプリのユーザーデータですね。
かなり幅広いデータですよね。
そうなんですよ。で、これらを紐解いて見えてきたのが、まさにその HSS 型 HSP かつ INTJ という特殊のタイプに向けた全く新しい生存戦略なんです。
刺激を求める HSS と繊細で疲れやすい HSP、それに論理とか効率を重んじる INTJ ですからね。いや、この組み合わせは正直、現代社会を生きる上でかなり厄介だと思いますよ。
やっぱりそうですか。例えるならどういう状態なんでしょう。
そうですね。繊細なガラスの車体に、もう暴れ馬のようなスポーツカーのエンジンを積んで、しかも極めて厳格なカーナビの指示で走っているような、まあそういう矛盾した状態ですよね。
なるほど。ガラスの車体にスポーツカーのエンジンですか。その歪な車でどう社会を走り抜けるかが今回のミッションなんですが、ソースを読んでて驚いたのが、この特性がスキマバイトの構造と奇跡的に噛み合っているっていう点なんですよね。
はい、そこが面白いところで、スキマバイトのこの単発就労っていうシステムが、その内面的な矛盾を見事に解決してくれるんですよ。
具体的にはどういうことですか？
日々違う現場に行くことで、まず HSS の新しいもの好きっていう側面が満たされますよね。と同時に、その日義理の関係っていう絶対的な境界線があるじゃないですか。
ああ、明日にはもう会わない人たちっていうことですね。
まさにそれです。そのおかげで、HSP 特有の対人疲労を完全にブロックできるわけです。
いやー、人間関係のしがらみがないのは、HSP にとってはもう本当に理想的ですよね。でも、一つ引っかかる点があって、
何でしょうか。
スキマバイトの仕事って倉庫作業とかデータ入力みたいな単純作業がメインじゃないですか、
うん、
効率とか知的好奇心を重視する INTJ だったら、なんか数時間で退屈して発狂しちゃうんじゃないかって思うんですが。
まあ普通ならそう思いますよね。でも INTJ って実は作業そのものには焦点を当てていないんです。
どういうことですか。
彼らはですね、現場を動線とかルールを最適化するための巨大なパズルとして客観的に捉えるんですよ。
ああ、なるほど。パズルですか。
ええ。この配置をどう変えれば数秒縮まるか、みたいなシステム思考に没頭するので、実は精神を安定させながら現場でトップクラスの生産性を叩き出したりするんです。
めちゃくちゃ面白いですね。作業者じゃなくて、システムエンジニアみたいな視点で現場を把握していると。
そうなんですよ。
ただ、資料のデータを見てると、この働き方だけでずっと生活を成り立たせるのって、数学的に不可能に思えるんですよね。
はい、鋭いですね。そこにアルゴリズムの壁が存在します。
アプリ側で厳しい収入制限がかけられているんですよね。
ええ、企業側が社会保険の加入義務とか税務リスクを負わないように、プラットフォーム側が労働者をフルタイム相当にさせない仕組みを組んでいるんです。
つまり働きすぎにブレーキがかかると。
その通りです。タイミーなら同一企業で月7、8万円未満とか週39時間未満とか、シアフルでも月17日未満みたいな感じで、システムが強制的にストップをかけるんですよ。
ってことは、一つのお気に入りアプリとか現場にフルコミットしちゃうと、強制的に皮上がるわけですよね。これって、リスクを避けるために複数の銘柄を持つインデックス投資の分散ポートフォリオみたいな戦略が必要ってことですか？
まさにその構造なんですよ。一つの銘柄、つまり一つのアプリや企業に依存するのは危険すぎます。
なるほど。じゃあ、どう組み合わせればいいんでしょうか？
例えば、タイミーを国内株式、シェアフルを外国債券みたいに見立てて、複数アプリを併用します。さらに重要なのは、同じチェーン店でも運営法人が異なるフランチャイズ店を組み合わせることですね。
あ、法人が違えば別カウントになるからですか？
ええ、そうです。こうやって3社以上の別法人をポートフォリオに組み込むことで、アルゴリズムの制限をうまく回避して、月額19万円程度を安定して生み出せるようになります。
いやー、システムの裏をつく見事なリスク分散ですね。ただこれを一生続けるというよりは、あくまで生存基盤を確保するためのフェーズなんですよね。
はい。最終的にはどこかに定着するプロセスが必要です。ソースでもこのスキマバイト期間を最長6ヶ月のプロジェクトと定義することを推奨していますね。
6ヶ月のプロジェクト？じゃあその期間の本当の目的はお金稼ぎではないと。
ええ、本当の目的はズバリ事前視察なんです。
事前視察ですか？
単発で現場に入って騒音レベルとか管理職の質、不合理なルールがないかなどを自分の目で直接確認するわけです。
つまり面接されるんじゃなくて、お金をもらいながら企業側を秘密裏に面接している状態ですね。
いわゆるリバースオーディションですね。 プラットフォーム側も手数料無料での直接雇用、つまり引き抜きを推奨しているんです。
へえ、企業側にもメリットがあるんですね。
そうなんです。INTJ の高い処理能力を見せれば、当然引き抜きの声もかかりますし、何より自分がここならシステムのバグが少ないと納得した環境にだけ定着できるので。
なるほど。入社後のミスマッチを劇的に防げるわけですね。いや、隙間バイトに対する見方が完全に変わりました。単なる小遣い稼ぎじゃなくて、自分の繊細な特性を守りながら、理想の環境を科学的に探るための実践的な実験場だったんですね。
ええ。自分の適性を理解して、アルゴリズムのルールを冷静にハックする。これは非常に理にかなった現代の生存戦略だと言えますね。
今の環境に息苦しさを感じているあなたにとっても、働き方の主導権を取り戻すヒントになったんじゃないでしょうか。
そうだと嬉しいですね。
最後に、あなたに一つ思考の種をお渡しして終わりにしたいと思います。
はい。
アルゴリズムによって労働時間や収入が管理される時代、未来の私たちの履歴書は過去の職歴ではなく、複数アプリ上に蓄積されたグッド率とかキャンセル率の集合体に完全に取り出られる日が来るのでしょうか。
なかなか鋭い問いですね。
ガラスの車体とスポーツカーのエンジンを持つあなたが、次にどんな環境をハックするのか、ぜひ考えてみてください。